恵みをいただく御言葉は、第二歴代史の18章1節から8節です。第二歴代史の18章1節から8節、まずはじめに1節をお読みいたします。こうしてヨシャパテには富と誉れとが豊かに与えられたが、彼はアハブと縁を結んだ。アーメン。それではお祈りをします。私たちを愛された我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。今日も御言葉であるキリストを豊かに我らともどもが取り入れ、あなたと一体化する恵みを与えてくださいますように、御言葉と我らの心を、思いを混ぜ合わせ、そして私たち自身があなたと一体化されますように、主よ、今しもべの唇および聞く人々の耳をあなたが清め通りよくしてください。あなたを恐れ敬う魂たちにあなたは恵み深くあられることを感謝します。どうか御霊の導きにより我らを導いてください。これからのすべてをあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。前回の箇所ではヨシャパテ王が主の御声に聞き従って、そして、ますます主に対する熱心を奮い立たせて、ますますヨシャパテ王が栄えていった、その様を見ました。ただし、この、ね、今日の箇所において、ヨシャパテには富と誉れが豊かに与えられたが、彼はアハブと縁を結んだ。ね、これが諸々の災いをもたらしてしまうことになります。ね、アハブ王、北イスラエル王国の王ですけれども、列王記の公開説教においては、ね、もう本当にアハブ王がいかに、ね、主の御声をことごとく退け無視してことごとく自分勝手な、ね、ことを、してきたかって、それを、学びました。アハブ王はイスラエルの、ね、北南両王国の中で一番最悪の王として、ね、アハブ王は、ね、記録されているんですけども、そのアハブとヨシャパテが縁を、ね、結んでしまいます。ね、このアハブ王とのその、ね、間において、縁を結んでしまって、そして、一体化してしまうとするならば、このアハブ王のした悪、ね、悪どいことのその災い、その報い、そのとばっちりを、ね、ヨシャパテ自身も受けてしまうことになります。皆さんも同じです。皆さんも、ね、友達が悪ければ、ね、悪い友達と縁結びをするならば、その悪さがどんどんどんどん、ね、染みついていってしまうんですね。どんどん侵食されてきてしまいます。その悪さに侵食されないにしても、その悪い友達のその悪さゆえの呪い、悪さゆえの、その主からの、ね、打ち叩かれることが、ね、その本人自身にも及んでしまうんですね。ヨシャパテはこのように、アハブと縁を結んだことによって、もろもろの災いに巻き込まれていくことになります。で、2節。何年か経って後、彼がサマリアに下ってアハブのもとに行ったとき、アハブは彼及び彼と共にいた民のために、おびただしい羊や牛の群れをほふった上、彼を誘い込んでラモテギルアデに攻め上らせようとした。その時イスラエルの王アハブはユダの王ヨシャパテに言った。私と共にラモテギルアデに行ってくれませんか。すると彼は答えた。私とあなたとは同じようなもの、私の民はあなたの民と同じようなものです。あなたと共に戦いに臨みましょう。この、私とあなたとは同じようなもの、 そのように、ヨシャパテは答えてしまいました。で、このちなみにアハブが、ラモってギルアデに攻め上ろうと、ね、したんですけども、このラモってギルアデ、要するにシリアです、ね、シリア。で、北イスラエル王国にが、ね、アハブ王になって以来、もう北イスラエル王国はもう本当に弱体化して、で、ね、何度もこの、シリアから、攻められて、そしてもう本当にある時はですね、おびただしい大軍を前にして、ね、アハブは何のするすべもなかったけれども、その時に、ね、主の預言者が現れて、この、ね、アハブはその主の、御言葉通りに、そのシリアの大軍から救われたということが、ね、その前にありました。このシリアから、もうどうしようもない戦いの中においても、しかし奇跡的に主が救ってくださったということが、ね、2回あったにもかかわらず、アハブはですね、何かこの、ね、期待するあのシリアのその王に対して気を良くして、ね、あなたを許してあげますよ、あなたと、ね、同盟を結びましょう、そのようにして軽々しくですね、シリアとこのアハブ同盟を結んでしまった、ね、それゆえに、このシリアからの寝技が絶えないことに、ね、なってしまう、主の預言者から、ね、示されたことが、第一列王記の方を見れば、その記事が載ってるんですけども、第二列王記の方ですかね。そして、この、第一列王記のちょうど一番最後ですね、第一列王記はアハブの死によって終わるので、ね、けれども、このアハブ、もう、取り逃がすべきでない相手を、ね、みすみすそれをわざと解き放ってしまった、ね、それゆえに、災いを被ります、そのように主の預言者から言われて、ね、アハブは不機嫌になって、ね、ですからアハブ、ね、主の預言者の言葉に不機嫌になるという、ね、そういう、性質がありますけれども、ね、主の預言者ではなく、ね、預言者と名のつくものに、ね、いいことを言ってもらうために預言者を次々と召し抱えるという性質もまた、ね、ありました。で、それで、ね、このアハブ、北のシリアと、ね、そのようにして、ね、同盟を結んだにもかかわらず、しかし、その3年後にですね、このアハブは北なかなか、ね、その、ダマスコの市場をオープンしてくれない。で、それでなかなか、そのあの時ね、せっかくシリアを助けてやったって、命を逃して、やった時に約束したことをね、なかなかそれを自分にね、その約束をなかなか実現してくれないということで、ね、それで、ね、その後、ね、すぐに、もう北、シリアに対して、ね、攻め込んでやろう、ね。そういうわけで、このちょうど、ヨシャパテ王が北に来たタイミングで、戦争しようと思うんですね。もう同盟を結んでおきながら、3年目にして自分自らがそれを破棄して、ね、戦いに出よう、ね。もう本当に行き当たりばったり戦略ですね。で、しかも、ね、2節見ますと、アハブ王はこのヨシャパテ王とまた彼と共に来た人々に、ね、おびただしい羊や牛の群れをほふった上、彼を誘い込んで、ラモテギルアデに攻め伸ばせようとした、ね、要するにご馳走作戦ですね。ご馳走の接待を、ね、持ってこのヨシャパテを迎えて、でそれで、ね、彼らをご馳走させた上で、ね、いい気にさせた上で、一緒にラモテギルアデに攻め上りませんか、ね、そういうふうに持ちかけるんですね。でヨシャパテはそれに乗ってしまいました。さあ、先生、私とあなたとは同じようなもの、なんとヨシャパテ王かアハブ王と同じようなものを呼ばわりしてしまいました。皆さん、唇の結ぶ身が、その人に成就する、手術礼拝で見ましたね。ですから口から発する言葉、ね、これに気をつけるべきだと。きっと、ヨシャパテ王はこの、アハブ王に、まあ、唇による、ね、接待といいますか、ね、まあ、そういう唇で相手を気持ちよくさせる、ね、そういうふうに言ったのかもしれないですけども、しかしその内容が内容ですね。私とあなたとは同じようなもの、 私の民はあなたとの民と同じようなものです。あなたと共に戦いに臨みましょう。このようにして、ね、アハブと同じようなものという言葉を、ね、滑らせてしまったのか、あるいは本気で、どこまで本気で言ったのか分かりません。とにかく、その内容のことを唇に発して、ね、空気を震わせて、ね、霊的世界を震わせてしまったことには、ね、それには間違いありません。私たちは、不信者と釣り合わぬ首輝きを、ね、一緒につけてはならないんです。書いてあります。第2コリントの6章、14節からのところですね。第2コリントの6章の14節から、18節までのところです。第2コリントの6章の14節からお読みしますと、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と闇、暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる。と、全能の主が言われる。アーメン。ね、十四節に書いてありましたね。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。この首輝き、ね、要するに畑を耕す農耕具なんですけども、要するに牛にね、首輝きを、ね、2頭の牛を、ね、その1つの首輝きにまとめたら、ね、その2頭分の牛のパワーが、その、得られて畑を耕すことができる、まあ、そういう二つのものとか、ね、複数のものを一つにまとめるのを首輝きという、言うんですけども、ですからアハブと、ね、ヨシャパテが、ね、一つ首輝きになってしまったように、そのような不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません、ね、正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。皆さんは正義をするものです。それを不法するものと一緒に不法なことを、ね、するということをしてはいけない、ね、光と暗闇、ね、皆さんはキリストにあって光とされました。だから光の子らしく歩むべきなんですけど、しかし一緒になって暗闇の技、ね、一緒になって、ね、誰かを、ね、陰口を叩いたり罵ったり、ね、あるいは、ね、一緒になって暗闇の技に加担したり、ね、そういうことをしてはならない。ヨシャパテオはこのアハブの汚れた欲望の、ね、その道具に、ね、まんまと、ね、羊や牛のご馳走を担保にしてさせられてしまった、ね、本当に、それは憐れむべきということよりも本当に気をつけてそのようなことをしないべきことです。なぜなら私たちはキリストにあって神の宮とされた。16節に神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。アハブは偶像礼拝を、ね、徹底的にやめませんでした。せっかくエリアが、ね、預言者エリアがもう素晴らしい印を何度も、ね、エリアを通して主が与えてくださったにもかかわらず、それでも偶像の、ね、方に心を移してしまった、ね、イゼベルの言うですね。この16節の、ね、後半にあります。私は彼らの間に住み、また歩む。主がこの、ね、陣営の中、主の陣営の中、主の集いの中に、ね、共に住んで、共に歩んでくださるんです。ですから、ね、イスラエルの陣営は清いものに保たなければならない。もし何か汚れを、ね、してしまったら、陣営の外に出て、そして、ね、身を清めて夕暮れの後に入ることができる。ね、それほど、なぜなら、神様は陣営の中を歩まれるからだって書いてあります。 さらに、ね、17節では、それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私があなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる。ですから、分離をするべきだと主は言われます。汚れたものに触れないようにしなさいと。主は清いお方です。ですから、その陣営の中、集いの中に汚れたものを入れてしまって、しまうならば、その集い全体、陣営全体が、ね、主がもはや共にいなくなってしまう。で、それで敵と戦う時に負け、また諸々の災いを被ってしまう。ね、だから、彼らと分離しなさい。ね、ここに言われております。ね、じゃあ、ね、汚れたものか清いものか、ね、一体どういう、ね、基準でそれを、ね、選別するべきなのか。それですね、第一コリントの5章を、この、開きたいんですけども、要するにですね、キリスト者と言われている人、あるいはね、神の民と言われている人の中において、なおも違ったことをしてやめない人、ね、そういう人とはね、交わりを持つなってね、一緒に食事もしてはならない。第一コリントの5章の方を見ればわかります。第一コリントの5章の9節から13節です。第1コリントの5章の9節から13節。私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは、世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない。一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさい。ですから、兄弟と言われている、ね、兄弟姉妹と呼ばれているものの中で、なおも、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像礼拝するもの、ね、そのようなものとは付き合ってはならない、ね、もし教会のマジュラルの中に来ても、ね、付き合ってはならない、一緒に食事をしてもいけない、ね、パウロはそういうふうに言っています、ね、どういうタイミングでパウロはこれを言ったか、これコリントの人の教会の中に、教会の中に不貧困な、しかも異邦人にも見られないような不貧困をする者が、ね、集いの中に来て、そしてコリントの教会の人たちはその人たち受け入れてたんですね。一緒に食事もしておりました、ね、追い出すということをしないで、ね、その不貧困な者が不貧困なことを相変わらずし続けているのを多めに見て、ね、皆さん、ね、クリスチャンは許すものだ、ね、そういうふうに、いうことは、ね、よく聞くでしょう。確かにそうですね。世の中において人を救うために、ね、世の中の中で、ね、偶像礼拝や、ね、また略奪するもの、不貧困なもの、ね、そういう人たちを救うために、ね、世の中に出て行って宣教して、ね、行くべきです。むしろそういう世の中の、ね、不貧困なものとか、ね、偶像礼拝するものと、一切付き合ってはならないということではありませんと、ね、10節で言ってますね。もしそうだとしたら世界から出ていかなくてはならない。しかし、パウロが言っていることの本当の意味は、ね、あなた方が一緒に食事もしてはならないものとは、兄弟姉妹と言われているものの中で、あえてそれを、ね、続けているもの、ね、好き好んで、ね、ひとたびクリシャンになったんです。クリシャンということは、イエス・キリストを受け入れて、これから、ね、もう方向転換して、そのような偶像礼拝とか、不貧困とか、ね、そういう良くないこと、それはもうやめて、それは死に明け渡して、そして 新しくキリストと共に歩む、ね、イエス様助けてくださいという言葉を、ね、口に上らせて、本当に自分自身の力によらずにイエス様に助けていただいて歩んでいく、そういう歩み、主を恐れる山を歩み、礼拝者としての歩みを続けていこうとしても、なおそういう良くないことをやめない、ね、不貧困なことをしたり、ね、偶像礼拝したり、ね、あるいは、ね、貪欲、ね、ですから教会のものを奪うために、兄弟姉妹を不当に奪うために教会の中の付き合いをしたり、ね、あるいは、ね、人をそしる、兄弟姉妹をそしってやめないものも、そうですね、略奪するもの、ね、そうです、不貧困なもの、ね、要するに性的な汚れをしてやめないようなもの、ね、兄弟姉妹と呼ばれているにもかかわらず、ね、あえてそのようなことをやめない、ね、もうクリスチャンであるならば肉欲があります、ね、肉欲があるゆえにそういった良くないことを、ね、することはあるでしょう。けれどもクリスチャンであるならばそのような自分を悲しむはずです、やめるはずです、ね、やめる努力をするはず。けれどもそういうやめる努力を一切しないで、相変わらず自分はそういうことを、ね、しても何の良心の高めも受けない、ね、そのようなものとは食事も一緒にしてはなりません、ね、そういうふうに言われてるんです、ね、ですから、ね、皆さんも、ね、生徒の食卓の交わりの中にそういうなんか不当なものが一人入り込んだら、ちょっと心がザーザーザーザーするはずですね。それは、ね、霊が命が違うものが、ね、一人、ね、混じっていたりすると、ね、そういうふうになるものですけども、だから、ね、そんなものとは、ね、一緒に食事もしてはいけない、ね、外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。むしろあなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか、ね、私たちは、ね、キリスト者としてのその交わりを清潔に保つために、また神の陣営として主が共に歩んでくださるゆえに、そのような汚れたものは出さなくてはならないんです、歴代史の方に戻りまして、歴代史の18章の、ヨシュアパテをですね言ってしまいました、ね、私とあなたとは同じようなもの、ね、区引きを一緒にしてしまった。でそれで、18章の4節からですね、ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってみてください。で、ヨシャパテ王は、ね、このアハブ王に対して、主にまず主に伺主の言葉を伺ってみてくださいって言いました。ね、アハブ王は、ね、もう本当に優れた預言者エリアがいる、ね、北イスラエル王国、ね、何度も、ね、主の預言者に、示されたですけども、しかし主に伺わずに、ね、このヨシャパテにを誘って誘い込んで、ね、戦えんでよって言うんですね。で、今節からそこでイスラエルの王は400人の預言者を召し集めて彼らに尋ねた。私たちはラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それとも私はやめるべきだろうか。彼らは答えた。登って行きなさい。そうすれば神は王の手にこれを渡されます、ね、ところがヨシャパテは、ここには私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですかと言った。イスラエルの王はヨシャパテに答えた。いや、他にもう一人私たちが主の御心を求めることのできるものがいます。しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について決して良いことは予言せず、いつも悪いことばかりを予言するからです。それはイムラの子ミカヤです。するとヨシャパテは言った。王よ、そういうふうには言わないでください。そこでイスラエルの王は一人の宦官を呼び寄せ、急いでイムラの子ミカヤを呼んできなさいと命じた。主の、ね、まず御心を伺いましょうと、ね、言われて、でそれでこのイスラエルの王は預言者400人を召し出すんですね。けれども一人だけ、ね、呼ばない者がおりました、ね、それがこの、ね、ミカヤという預言者なんですけども、なんでこの、ね、アハブはミカヤだけを、ね、呼ばなかったのか。いや、むしろですね、 主の預言者は一人だろうが400人だろうが、ね、主から来る預言は一つのはずです。で、多数決の原理は一切、ね、神の国には存在しません。で、この400人中、ね、300人が、ね、行きましょう。100人が、ね、行かないようにしましょう。だったら多数決で、ね、行きましょう。そんなことは神の国は 100% ありえません。神様の導きは 100% 行くか行かないか、その白黒のどちらかであって、ね、多数決ではないんですね。で、ここにおいて400人ともども全員がですね、登っていきなさい、そうすれば神は王の手にこれを渡されますね、行きなさい、ね、100% のように見えるんですけど、しかしヨシャパテはですね、このありさまに何かうさんくささを感じたんですね。だから進言するんです。ここには私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですかと言った、ね、なんでヨシャパテは、ね、あえてこう言ったのか。皆さんね、新改訳聖書であるならば、主エホバの名前のところは太文字の主であることを、ね、皆さんご存知ですね。ちょっと太文字の主探してみてください、ね、このアハブの預言者やアハブの言葉の中に今まで、ね、主エホバの名前が出てきたか、ね、出てこないですね。2回出てきてますけど、2回ともヨシャパテが言った言葉 であって、結局このアハブを主エホバの預言者を呼ばなかったんですね。主の皆を呼び求めることの御心を求めることができる預言者、ね、ヨシャパテに言われてようやくこの7節で、ね、いや他にもう一人私たちが主エホバの御心を求めることのできるものがいますと、ね、なんとアハブはですね、主エホバの預言者ではない、ね、神の預言者、この5節で、この預言者400人が口を揃えて言ってるのは、登っていきなさい、そうすれば神は王の手にこれを渡されますと、一体どこの神なのかは記載されてないです。でヨシャパテは、ここには主エホバの御心を求めることのできる預言者がいないのですか、結局主エホバの皆を呼び求めていたのではなく、どこの誰とも知らない神に対しての預言者を、ね、寄せ集めて、400人も寄せ集めて、でそれで、ね、預言ごっこをしていたんですね。自分にとって都合のいいことを言ってもらう、ね、自称預言者、ね、預言者と呼ばれるような人たちをだけを寄せ集めて、その者たちを囲って、ね、でそれで結局自分にとって都合のいいことを言ってもらえるね、そういう者たちを呼び寄せて、でそれでヨシャパテはきっともう心ざわついたんでしょうね。ここにはね、御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか、ね、でそれでようやくアハブは、いや、ね、他にもう一人私が主エホバの御心を求めることのできる者がいます。でそれで、しかし私は彼を憎んでいますと、ね、なんとアハブは自分の憎んでる憎んでいない、自分の好き嫌いで、ね、主エホバの皆を持って預言できる預言者を退けていたわけですね。自分にとって都合のいいことを言ってもらう人を、ね、自分の周りに400人もはびらせて、都合の悪い、ね、ものは除外してる、ね、アハブ、ね、まさしくエリアなんてもう本当に印不思議を持って、確かに主が生きておられることを示した預言者でしたけども、しかしエリアのことはアハブはずっと、ね、退けて、ね、敵として扱っておりました。結局自分に都合のいい悪いで、ね、物事を選択していると、ね、やがて滅んでしまいます。アハブこの18章で滅んでしまいます。 でそれで結局この、まあ、預言者を呼んでくるんですけど、ね、8節では、ね、そこでイスラエルの王は一人の宦官を呼び寄せ、まあ、急いで、ね、呼んできなさいと、ね、一人の宦官と書いてありますけども、宦官はイスラエルの中にはいてはならないんですね。イスラエルの中においてそのようなものを、作ってはならない。けれども、ね、まあ、きっとイゼベルですね。イゼベルが、その、まあ、宦官という制度を、ね、自分の国の中に取り入れて、でそれで、そういう良くない風習や、また、ね、偶像礼拝を、ね、したり、もうそのようなことをして、ですからそのような もう本当にあからさまに付き合ってはならないものとヨシャパテは付き合ってしまった、ね、その上に、ね、ヨシャパテはこの時以降、ね、もろもろの災いが、ね、こむってしまいますけれども、ヨシャパテはですね、その災いがこむられる都度主に助けを求めて、それで災い、ね、自分の身に招いてしまった災いを免れるんですけども、けれどもアハブ王はもう何度も何度もこの時すでに主から警告を受けても、それを全部ことごとく無視するということがもう二度三度ではなかったんですね。もう何度も何度も。で、そういうわけで主はこのアハブを通してイスラエルの人々が苦しめられている、ね、もう羊飼いがいない羊のようにさまよっている様を主は憐れまれて、もうアハブに対してのその憐れみは注がれなくなって、結局このアハブを死に明け渡すためにあえてこのようなことをされます。皆さんは不信者と釣り合わぬ首輝きを不信者と一緒に追ってはなりませんし、また不信者のその汚れた価値観、また生き方、それに対してキリスト者が首輝きを追ってもなりません。確かにテレビをつければ、インターネットを見れば、スマホをつければ、世の中の汚れた価値観、別に婚前交渉も大丈夫なんだ、同性愛も OK なんだ、そういう価値観と区引きを一緒にしてしまって呪いを受けてはならないんです。皆さんは御言葉に書いてあること、ただ清い御言葉、聖なる言葉、それと一緒くたになってください。御言葉とは区引きを追うべきです。イエス・キリストと区引きを追うべきなんです。イエス様と共に区引きを追って行くならば、私たちは安息を得ます。イエス様おっしゃいましたね。疲れたもの、重荷を負っているものは私のところに来て学びなさい。休みなさい。そうすれば魂に安らぎが得られます。私の区引きは負いやすく、私の荷は軽いから。皆さんが区引きをするべきは相手はイエス様だけであって、アハブのようなものではないし、また世の汚れた価値観でもないんです。どうか皆さんは、このキリストと共なる区引きを、キリストと共に追って聖なる歩み、健やかな歩みをして、そして災いを知らない人生である皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが十字架を追ってくださり、私たちに私のところに来なさいと、私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからとおっしゃってくださいました。主よ、本当にあなたのその区引きの中に入って、ともともあなたと共に歩むことができますように。決して主よ、そのあなたとの区引きを捨てたりすることなく、または言わんやアハブのようなものと区引きを一緒に追うようなことが一切なく、ただあなたと純粋な交わりをなし、そしてこの生徒の交わりを、また教会というその聖なる集いを清く保ち続けていく私たちでありますように、兄弟姉妹と呼ばれている人の中において、そのような悪しきことをする者が出たら、しっかりと戒めて、そして彼らを取り戻すことができますように、そしてそれをどうしてもやめないというような不信者以下の者に対しては、主を本当に私たちは判別する目を与えてくださいますように、そして本当に私たち自身はそのようなものを、本当にパウロがしたように、そのようなものを断ち切る勇気も与えてくださいますように、そして主よ、本当に御言葉を通して、御言葉を持って私たちが歩んでいくことができますように、どうか私たちに知恵を与え、またその判別する心、そして勇気を与えてくださいますように。あなたが今日のこれらの御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めてたい感謝いたします。主よ、悪どいアハブ王は預言者に聞くことはあっても、主の御前に主に聞くということをしていなかったことが、今日この御言葉を通して主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。ヨシャバでは悪い縁を アハブと儲けてしまいました。ヨシャバで自身が主にあって誉れと富をたくさんいただいたのに、アハブの家と婚姻関係を結ぶことによって、このようなあなたの民、私の民と言い合えるような関係になってしまいました。主なる神とベリアルは一緒ではいけません。不正なものと、また神の御前に正しく生きるものが共に首輝きを覆うことはあなたは許されないです。主よ、あなたが今日第一コリントや第二コリントを通して私たちに仕分けの方法を教えてくださったことを感謝いたします。その仕分けの方法をしっかりと覚えて、ヨシャバデが陥ってしまったその罠に私たちは陥らないようにしてください。そしてイエス・キリストの御名と血、血と命と栄光によって、主を恐れ敬う預言者たち、主の御名を呼ぶ預言者たちをたくさん、主よ、私たちの周りにあなたが使わせてください。時代に対して恐れることなく、私たち自身に対しても恐れることなく、主を恐れて、主が与えてくださった御言葉のみを預言する預言者たちをあなたがたくさん使わせてください。そして私たちに主の言葉を正しく運び、私たちが主の御前において主を恐れ敬いながら歩むことができますように、時に叱責を受けても悔いて改めて主の御前にいますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。偽預言者めいた者はこの地上にたくさんいます。主よ、彼らの特徴は主なる神の名前がないことです。私はこう思う、私はこう思うということを言っている、主なる神エホバではなく、イエス様ではなく、神がこう仰せられる、どこの神だかよくわからない神という言葉を使う、彼らの話すべきことを主を気をつけることができますように、主よ、あなたが私たちを仕分ける力あるものとしてこの地上を生かしてください。今日ヨシャバデが神と人の前で失敗したこと、それはアハブと縁を設けたことです。そしてアハブと一緒に飲み食いしたことです。アハブに誘われて、また戦争に加わったことです。でも本当にこの最悪な状態においても、主の御名を呼びつつあったヨシャバデには、主の御名がないこのアハブの言い草や、主の御名が正確にないこの400人の預言者と名乗っている霊的詐欺師を仕分けることはできました。主よ、私たち一人一人に霊において、主よ、詐欺を働く者の言葉を聞いたとき、その形を見たとき、仕分ける力を与えてください。彼らと一緒にいるとき、私たちの心が体がさばずきますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。 何より願わくは、共に飲み食いする場所がありませんように、そして縁を設けることもありませんように、くびきを覆うこともありませんように、主よ、あなたが私たちを守ってください。今日あなたが私たちに教えてくださったこの仕分ける方法、これをしっかりと覚えて、主の御前においてしっかり仕分けながら歩むことができますように祝福してください。兄弟と言われるものの中から、主よ、本当にあなたが仰せられた通り、第一コリントの6章の9節からのその御言葉をしっかり、また第二コリントの6章の14節から18までの御言葉をしっかりと当てはめて仕分けることができますように、主よ、あなたが祝福してください。主が私たちにわざわざこの仕分けの方法を教えてくださったことをしっかりと覚えて、しっかりと仕分けて、同じくびきを負わないもの、同じくびきを負わないものとして歩むことができますように、私たちを祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。